はい、どうも、沢田信也です。
ベッティです。オリナリコです。
お前らちゃんとしろ。
前もそんなことあったな。先輩なんで。何をおっしゃいますか、ぜひ言っていただかないと。何をおっしゃいますか、出演回数は、リコさんの方が多いのに。え、そうなん、そんなことない、そんなことないんちゃう、
どうでもいい、そんなものは。
はい。
はい、今日は、皆さんお待ちかねの漫画です。君に届けを。語りましょう。
はい。はーい。
やっぱりこの漫画はもう、何ですかね。読んでてすごいキュンキュンきますからね。リスナーの、リスナーさんの中でももうこの漫画で号泣した人はとても多いはずです。
はいはい。
私もこの漫画、まあインターネットのある漫画批評ブログで発見しまして。
はいはい。
そんな面白いわけがないじゃないかと、少女漫画ごときが、とか思って、まあ、とりあえず2巻まで買ってきた時にも号泣ですよ。
はい
はい、思わず帰りの地下鉄の電車の中でちょっと涙出てくるんじゃないかなっていうぐらいまで追い込まれましたから。だから僕はこの漫画を人に勧めるときは、とりあえず2巻まで読んでくれと。そこできっとグッとくるので。まあ、正直それ以降は若干打足のところもあるねんけども、10巻あたりでまたグッとくるから、とりあえず2巻まで読んで、面白ければ、まあ、10巻まで買ってねっていう進め方をしてるわけですよ。で、まあ、この漫画のポイントは、もう主人公である、もう沢子にキュンキュンくるっていう、ただひたすらそれだけの漫画かなと思ってるわけですけども、お二人はどうでしょうかね。
そうですね。正直言いまして、これ沢田さんに勧められて読んだんですけど、
うん、
2回ぐらい読み返したんですけど、
うん、
まず、何が面白いのかわからないんですよね。
はぁは
ぁキュンキュン来ます、これ、主人公に。
来るじゃないですか。
例えばどの辺が来るんですかね。
キャラクター的、キャラクター的っていうか、まあ、いわば、サバコって、うん、まあ、ある種不遇な人生を送ってきてるわけじゃないですか。単純に見た目が暗いからっていう理由だけで。
ああ、サダコね。
うん。サダコじゃないですよ。サワコちゃん。
サダコ。
サワコですよ。そんなサワコが、でも、そんな不遇な境遇にもかかわらず、
うんうん、
ちょっとなんか、そんな自分に負い目を感じることなく、ずっと真面目に生きてきた中で、風早くんに恋をして、
うんうん、
不器用ながらも、ちょっとずつ自分の気持ちを伝えていければいいなと思いながら、過ごしていく学生生活。
うん
うん、そんなサワコを、まるでこう、自分の若子のように、こう、見守っていくのが、この漫画の醍醐味なわけでしょ。
あ、なるほど。それもそこなんです。お父さん視点なんですね。
で、もうなんて言うんですかね、こう、手が触れちゃった、キャーみたいな、もう、子供みたいな恋愛。
うん、
それを、もう、はよ、お前ら、付き合えよって思いながら、もう、うーんってこう、布団の上で、もうゴロゴロしながらこう、読むような漫画なわけですよ、これは。
ちょっと想像できないですけど。
もうお前らもうじれったいねんって。でも、なんかわかる、なんか、可愛らしいお前たち、みたいな、そんな感じの漫画なわけですよ。
なるほど。
はい、はい。ね。
それはあろうことか。どういうことですか、わからないとは。
まずね、なんか、うん、そんな展開って、少女漫画では、もう、ありがちもいいところじゃないですか。
うん、
なんか、まあ自分の気持ちをうまく表現ができない主人公がいて、
うん、
で、好きな人がいて、で、知らぬうちに、まあ、お互いが惹かれ合っていて、
うん、
ただお互いなんかなかなか気持ちが通じ合えないけれども、結果うまくいくみたいな、もう、王道中の王道じゃないですか、そんな展開。
まあそうですよね。
なんで、この作品がこんな評価されてるのが結構わからないなっていうのと、あと、沢田さんも、もう大人じゃないですか。
そうですよ。
大人が読んだら、もう、この、進むか進まないかみたいな展開がかゆくてしょうがなくないですかね。い
や、だから、そこが、もう大人の目線から見たら、もうお前らもうキスしちゃえよみたいな感じの展開でもあるけれども、あえてそこでやきもきしている純な感じっていうのがいいんじゃないですか、この漫画。
違います。なんかそこがだからリアリティがなさすぎて、かゆいんですよ。
今あなたリアリティって言いましたよね。
うん、そうですね。
リアリティってね。
そうですね。
じゃああなたの言う高校生の恋愛のリアリティってどんなもんなんですか？ あなた高校生の時、
はい。
こんな感じやったんじゃないんですか？
あ、こんな風に好きな子になかなか言えない自分がいたみたいな。
うん。
ないですね。
はぁ？
いや、好きな子できたら、うん、すぐ嫌いいじゃないですか。
ああ
そういう、そういう高校生でしたね。
わぁ、出た、リア充
え、どういうこと？どういうこと？だから、好きだなって思ったら言っちゃえばいいんですよ。それは、頼って、はい。思うに、ベッティさんが、もうすごい、なんていうか、こう、恵まれた人っていうか、自分に結構、自信があるじゃないけど。
違います、違います。
つけ目を持ってない人だからじゃないかなと。
違います、違います。そんな、梅ちゃんのような存在ではないので、私は。この作品でね。
うん、うん。
なんか、こう、好きな人できたら、自分の気持ちを伝えれば、まず、振られても、成功しても、とりあえず前進するじゃないですか。うん、なんか、向こうが、こっちを気にしてくれるようになるかもしれないし、好きじゃなくても。で、もしかしたら向こうがこっちのことを好きかもしれないし、どっちにこうなって、別にこちらからしたら前向きな進展だから、さっさと行っちゃえばいいんですよ。それをなんか貞子がさ、好きかもしれないとかから始まってさ、
こだわる。風早波にこだわるような人。わかったわかった。沢田さんとベッティさんっていうか、私多分沢田さんよりだと思うんやけど、の根本的な違いがきっとそこじゃないかな。だって。
いやまあね、正直、まあ、番組の前にも、君に届けどうやったって聞いたときに、うん、お前の口からはそのような言葉が出たけども、うん、なぜそのような言葉が出るのか、もう明確な差っていうのは、うん、もうやっぱりリア充かリア充じゃないかです
よ。そうよね、そうよ、もうそこしかないのよ。
だってね、もうこう、もうはっきりと断言しますけど、世の中の8割の人は、自分の頭で思ってる行動が取れない人なんですよ。ことを中高生になってみたら、好きな人に告白するっていうことができる人っていうのは、ごく稀な人たちね。
そんなことはないと思うけど。
冷静に考えてみ、自分が中高生の時にクラスの周りを見てみ、カップルが成立してた割合って何パーセントやねんって話でね。そうでしょ。だからカップルになれる人がまず少ない、
うんうんうんうん、
かつカップルになれる道のりを歩める人が少ないわけですよ。
なるほど、うんうん、
中高生の男女の8割は自分の心の中で思っていてもそれが伝えられずにもじもじして3年間を過ごしていく人が大半なわけですよ。でやっとのことを思って告白したけども、うん、断られるっていう人の方も多いわけですよ。
ああ、それは多いですよね。
で特にもう大人になった今となっては、うん、人生なんて全て経験の積み重ねであると、うん、失敗しようが成功しようが行動した結果が自分の経験になるんだってことをもう体感として分かってますけども、うん、中高生の時なんてそんなん分からないわけですよ、うん、で初めの一歩を踏み出す勇気がなかなか持てないんですね。
熱いな、ケンソウルさん。
はい、ねえ。
でその初めの一歩を踏み出せる勇気を持てるか持てないかっていうところがリア充かリア充じゃないかの境目。僕たちはその初めの一歩を踏み出せなかった人たちなわけですよ。あなたはそれを軽々と乗り越えていってしまった。
そう、そうね。初めからこう、違う次元にいる人なんだ、きっと。
そう、絶対お前と俺同級生と同じクラスやったら、口聞いてへんのもん。お前あれやろ、文化祭の時とか中心になって活動してた方やろ。
そんなことはないよ。まあ、そういう年もあったね。
俺なんかはもう、クラスの中心人物が文化祭あれやろうぜって盛り上がっているのをクラスの端っこで半笑いで見てたタイプやから。
嫌なやつ。
何を盛り上がってんねんみたいな感じ。でも心の中では俺も混じりたいと思ってるけど、もうそこで、れっきとした、なんて言うんですかね、人種の差みたいなのを感じてたから、端っこの方で、俺興味ねえよみたいなふりをして、近づかないっていうことしかできなかった、中高生の6年間。あなた、そこそこ友達とかいたわけでしょ、ずっと。
まあ、人並みに友達が
いる。なんや、その人並みにっていうのは。お前の人並みはどこまでが人並みや。
いや、普通ですよ、そんな多くもないし。
何におったんや。
え、そ、 そんな数えられるほどしか、え？数えられる？
口が聞ける人間は何におったんや、クラスの中に。
口が聞ける？それはほとんどですよね、リコさん。うん。何言ってるんですか？
まあ、俺なんかお前3人ぐらいしか来れへんかったぞ、中
学生。作ってるでしょ、話、うん。
作ってるでしょという意見が出る時点で、もう君はこちら側の人間の気持ちがわからないってことなんですよね。
でもそこまで、おい、今、沢田さんにいるかと思ったけど、どうしよう。やっぱ真ん中やわ。
リコさんも、どちらかというとリア充派ですよ、あなたもね。まあこれは、まあ僕以外、もそのなんていうんですかね、リア充じゃなかった人間しか君に届けよう。面白く読めないっていうわけではないねんけども、うん、その俺が個人的にこの漫画に対してすごく共感したのは、うん、その初めの一歩が踏み出せないわけですよね、さっきも言ったように多くの人は、うんうんうんうん、でも初めの一歩を踏み出せないかもしれない、でも初めの一歩に近づける何か行動ができるかもしれないっていうちょっとした階段を沢子は自分の力で登っていってるんですよね、うんうんうん、で普通っていうか、まあ俺が今まで読んできた、まあ、少女漫画とか見てると結構自分の力で努力して階段を登っていって恋愛を成就させるっていうキャラクターって意外と少なくて、何かしらこう男側の方からのアプローチで引っ張られていったりとか、偶然の何かで助けられたりっていうのが多かった気がするのよね、俺が読んできた少女漫画っていうのは。でも沢子は風早との距離を縮めるために自分が努力をしていってるわけですよ、着実に。それが、その行動にすごい共感をするんですよ。頑張れ、沢子と。
うん、なるほど。
で、俺がなぜ2巻を進めるのかっていうのは、うん、もう一番決定的に俺が、もうすげえなって思ったのが、うん、友達のことを悪く言われて、トイレの中で絡まれるでしょ。
うん、うん、
ね。で、普通やったら、あそこで、風早が助けに行くんですよ。
ああ。
でも、沢子は自分の力で立ち向かっていったじゃないですか。
ああ、そうね。
でも、すごい現実に考えて、あんな状況で自分を攻撃している人間に対して、あそこまで強く物が言えるってなかなかないっすよ。
確かにないかもしれない。現実には。
現実にはね。
うん、
で、本当やったらそこで躊躇してしまう。自分の言いたいことが言えなくなってしまう。落ち込んでる、そこを友達に慰められる、もしくは彼氏が救ってくれる、うん、そういうところにこうなんていうんですかね、読者は自分のモヤモヤ感をこう漫画のファンタジーに救ってもらえるわけですけども、そこであえて沢子は自分の力であの状況を打破したわけですよ、
うん、
もうそれがものすごい僕にとってはよくやった沢子と、
うん、
過去中高の頃俺ができなかったことをよくやってくれたなっていう、
いやあれは確かにすごいいいシーン、
そんな気持ち、
うん、
だから言ってしまったら、俺は中高の頃に味わえなかった、もしかしたらあったであろう素敵な青春時代を思い出させてくれる漫画なんですよ。
うん、
ないのにね、自分の過去には、自分の過去にはこんな甘酸っぱい青春時代はないのにもかかわらず、それを歓喜させてくれるから見てて面白いんですよね。そうそう、こんなことあったらよかったなっていう。楽しかっただろうな、こんなことがあれば学生生活みたいな。そういうことを思い出させてくれる漫画なんですよ。
ああ、だから大人になった今も、そうやってイマジネーションを膨らませてくれるこの作品が、素敵に感じると、
うん。そうそうそう。
うん、
でね、あなたが、ベッティさんがね、リアリティがないと。あなた言いましたよね、先ほど、リアリティがないと。
そうね。そうね、
もう好きだと思えば行動すればいい。
そうね。
そんなの物語にならないでしょ。
いや、そういう漫画もあるじゃないですか。
例えば？
例えば、確かに名作でそういう漫画は、今パッと思い浮かびませんけれども、こう、とにかく快活な主人公をテーマにした少女漫画も、たくさんあると思いますよ。
その自分好きになったら即行動、それでうまくいくっていう漫画に誰が共感すんねんっていう話で。
まあなんか例えばその、
そんなうまくいくかーいってみんな突っ込むやろ逆に。それの方がリアリティないかな。
そう。その中でも、やっぱり主人公がどっかはつまずいて、でもそれを乗り越えるっていう、まあ、話になるんですけども、いやでもさ、このさわこちゃんはさ、本当に現実いないやん、こんな人。
そうだよね。うん、
いたら気持ち悪いじゃないですか。
あなたが気持ち悪いと思った人間が、過去の僕なわけですよ。
え、そんなにピュアやったの？
ええ
。
奥手だったし、高校生にもなって女子と話をするのは緊張してたし。だから、普通、その恋愛、普通っていうのもあれやけど、まあ、少女漫画を描こうと、で、男女の恋愛を描こうとなった時に、恋愛観におけるつまずきを描く時って、もっとこう、状況においては、レベルの高いところを描いたりすると思うのね。
レベルの高い。
いい例が思い浮かばへんけど、例えば好きな男の子にアタックしたい。うん、でも、ライバルのキャラがいて邪魔をされるとか、うん、普通の少女漫画ではそれがつまずきとかハードルとか壁になって、いかに主人公はそれを乗り越えるかっていう物語になっていくと思うねんけども、うん、この君にとってはもっと手前の方にハードルを設定してるわけですよ。
そうね、
もう声をかけるかかけまいか的なところがつまずきになってくるから、それもちゃんとしたれっきとしたリアリティなわけですよ、僕らから見ると、ね、けどリア充のあなたから見るとそれはリアリティではないわけですよ。なぜならあなたはそれを意識せずに暮らしてきたから。
そうね、そうね、
そう、なんでこんな私批判されてるのかちょっとわからないんですけど、いや、それは、リア充がリア充を恨んでいるんだ
と思いました。まあもう、リア充は死ね。過去のお前死ね。
今日、すごい、すごいなんか、言われまくってるんですけども、大抵、沢田さんは言うけども、でも大抵、現実的でリア充だと思うよ。
いや、でもだから、お前の言う大抵っていうのは、うん、お前の半径数メートルの話やって。世の中には8割の人は人生そんなにうまくいってないんだって。
うまくはいってないけどさ、
うん。もっとしょうもないところでみんな悩んでるんですよ。でもそんなしょうもないことでも自分の力できちんと乗り越えていけるよっていうのがもうこの君に届けなわけですよ。
まあじゃあ私100歩譲ってリア充だった。たとしても、
うん、
だとして、まあそんな立場の私がこれを読んだときに、うん、のさっき2巻の話出たじゃないですか、
うん、
2巻でトイレで絡まれて、でも自分が主張して、で風早くんがぐっとこらえてた、
うん、
話もうね、あそことかも なんだろう、なんであのシーンで泣いたんですよね、2人は。
あのシーンで泣いたっていうか、沢子が自分の友達をかばうにあたって、ちゃんと自分の言葉で、そのいじめられっ子に対して、こう、自分の意思を示したっていうところが感動なわけです。別にあのシチュエーションがどうこうっていう話じゃないんですよ。
なるほどね。彼女の強さが、ここで見れたのが、よかったのかな。
まあ、いわば、その自分の意思を、そのいじめられっ子に対して示すっていうのは、その自分の友達に対する信頼感があるからこそなわけでしょ。そこでこう女同士の友達の絆みたいなものをこう描いてるわけじゃないですか。
ああ、それがね、気持ち悪いのが。
わお、
女同士の絆。
わお、
そんなのさ、ないから、そんなに。
わお。
なんかさ、すごくさ、沢子がさ、その初めてできた友達二人をさ、大事にするじゃない。
うん、
そうやって二人をかばってたシーンだったじゃない。うん、自分は非難されてもいいけど、あの二人は違うよ、みたいな、
うん。
なんかね、そんなに女性同士の友達っていうのはキラキラしていないので、体を張って何かを守るとか、そういうのではなく、それを、またそんな沢子をかばっているあの二人も非常に暑苦しく、で、それを遠巻きに見ている風早も、男のくせに何を、何こんな、こんなのこと考えて思いとどまってるのみたいなのも、なんか、男らしさを感じず、そんなところなんですよ。リアリティというか、その、作られた女同士の友情とか、そこが、気持ち悪さを感じるんですよ。
それもね、あなたね、分かってないですね。
だってさ、あなた男じゃん。こんな女子高生、別にこんな女子高生いなくたっていいの。いなくたっていいんだけども、それを私が、 心地よく受け止められれば全然それでいいんだけども、うん、この描き方は、なんかあまりにも寒い。
矢野ちんと地図は、そういう描かれ方をしてないんですよ。あの二人の間ではね。あくまでそういう描かれ方をするのは、沢子に関連した時だけやねん。前提条件として、この漫画、沢子自体がファンタジーな存在なわけですよ。そこまで天然無垢な、なんか純情な人間っていうものが、正直いないじゃないですか。それを存在させてる時点で、ファンタジーなわけですけど、まあ、そこは漫画だからっていう話でね。
そうですね。
だからこそ、ああいうシチュエーションが生きてくるわけ。あれがもし、矢野鎮か地図のどっちかがいじめられてて、そういう展開になったら、そんなにキラキラした関係なんかあるかいって話なんねんけども、あれは沢子だからこそ成し得るシチュエーションなわけですよ。
うん、
だから、キラキラした関係なんかなくて当たり前。でも、それを当たり前じゃない関係にしてしまうのは、沢子というキャラクターがおって初めてなり得る話やから、それは現実になくて当たり前なんですよ。
うん、
そこで現実を描いてしまったら、それこそまた物語にならないからね。で、そしてなぜそこまであなたが現実に、こう、気になるかっていうのは、やっぱりリア充やからですよ。いや、だからそういう、そんなキラキラ関係なんかないわって言えてしまうぐらいの人間関係を、酸いも甘いも経験してきたってことじゃないですか。普通の人はそんなとこまで行かないじゃないですか。高校の頃なんか、仲いいんか悪いんかわからない状態じゃないですか。
え？友達とってこと？
そこまではっきりしないじゃないですか。
え、そうかな。そんなことないよね。いいよね。
いや、だから、
違う、
それは、リア充やからですよ、なんか。
あれ？ほら、今で球団され始めた。
僕、そんなん、高校の時の友達やったと思われしもので、今でも仲のいい奴がいないですよ。
ちょいちょいいるけど、
だから、普通の人はそうなんでしょうね、きっと。俺今日ちょっと高校の時の友達と、飲み会やねんとかをさらりと言えてしまう人たち。
ああ、それがリア充
ですね。リア充ですね、僕から見ると。全然余裕でリア充ですね。
今会う人がいたかいないかの話じゃないの。
ん？
たまたま高校時代に気の合う人を見つけるか、大学時代に見つけるか、社会人になってから見つけるかの違いじゃないの。
高校時代、中高の頃に見つけるかと、うん、大学以降に見つけるかに大きな隔たりあるからね。
ああ、まあそれはそう
か。うん。まあ、中高の頃にそういう人たちに出会ってる人はみんなリア充ですよ。僕から出すと。
すごいクリアな、それ。
僕から出してもらうとね。
じゃあ、ちょっとそのリア充的立場から言ったら、
うん、
この作品の中で、かろうじて見てられるキャラっていうのは、
うん、
真田流
と、あ、
うん、梅ちゃん。
なあ。
あれは、なんとなくわかる。あの立場というか、行動というか。
うん。
そうそう。なんか、男の子は、竜は本当に、寡黙な、まあ、何を考えてるのかわからないというか、まあ人のことにはそんなに首突っ込まないけども、やっぱ友達を大切にしているっていうところとか、あと、梅ちゃんはすごいわかりやすいから、
うんうんうん、
まあなんか自分のために着々と行動をしていくみたいな。そこはね、わかるの。その存在というか、彼女らの行動。だから、そのキャラクター、二人のキャラクターについては、見てても全然嫌じゃないんだけども、
うんうん、
他がね。
いや、だから、その二人に対して、うん、まあ、ある種のリアリティを感じて、許せるっていう時点で、あなたも、リュウとクルミちゃん側の人間ってことですよ。
そうなるよ、
ね。俺はもう、沢子側の人間やから、もう、クルミとか、腹立って仕方がないし、もう、リュウとか、絶対お前とは同級生でまた口聞かへんっていうタイプの人間なので。
リュウの何がわかんない？
何をひょうひょうとしとんねん、ボケが。すかすな、ボケってめっちゃ思ってしまうね。
だって沢田さんひょうひょうとしてたんじゃないの？ひょうひょうというかクラスの端にいて、そんなクラス行事とかには、口
口出さないみたいな。
それは、それは羨望の眼差しの裏返しなわけじゃないですか。うん、混じりたいけど混じれないっていう。あなたが、好きだったら伝えればいいじゃないって言えるところを、俺は言えなかった人間なので。うん、でも、龍なんかは、なんかもう、ちょっと達観してるじゃないですか。
達観そう
ね。そんなん高校生、そんなんおらへん、そんな絶対もう落ちてるエロ本とかにドキドキするような。ちょっと兄貴の、机から AV 見つけたけど見るみたいなが高校生のあるべき姿じゃないですか。あんなひょうひょうとしたやついないですよ。だから僕からしたらあんなやつの方がファンタジーですよ。全然リアリティを感じない。
そうですか。あ、ちょっと私は女性なのでその兄貴の動画かっていうその辺のやりとりは分からないんですけど、なんかそっか、いや今話を聞いてると、うん、結構少女漫画とかっていうのは自分の学生時代とどうしても照らし合わせて見ちゃうから、
そうね、
自分がどの立場にいたかみたいなのが結構どの漫画好き嫌いっていうののポイントだったりするのかね。
もうそれはもう確実になるでしょう。これはね、あなたにこの漫画を勧めて初めて分かったことやけど、
うん、
もうこの君に届きを見せることによって、
うん、
高校生の頃どう生活してたのかが分かる。きっと分かる。
こいつはリア充だった。
そうそうそうそう。
そんな指標になってしまう、この漫画が。
だってさ、仮に高校の頃にクラスの中心人物で、まあ文化祭とかも自分から積極的にクラスのみんなを引き連れて行動するような人間がおったとして、そいつがきっと君に届けとかを見ると、沢子みたいなやつがクラスの人も気づいてなかったと思うで、きっと。
ああ。そうね。そうだね。逆に風早くんは気づいたよね、話の中では。
風早なんかは言ってしまったら、もう、眩しい存在なわけですよ。こんな非リア充の僕たちから見たら。でもそんな風早が非リア充に手を差し伸べるっていうのが、この君に届けのファンタジーなところなわけじゃないですか。
現実にはないけども。
そう。で、本当やったら、もしこれが本当の高校生活やって、仮に風早と人間が本当にいて、沙保子という人間が本当にいた場合、風早が沙保子のこと好きになったら、すぐ告白してると思うんですよね。そんなリア充のやつやったら。
まあ、積極的だろうね。
そう。周りの目なんか気にせんと、ガンガン沙保子に押していってると思うねんけども、そこを告白しないっていうのは、この漫画持つ、まあ、ファンタジーな部分なわけですよ。そうなると物語にならないわけですね。
うん。それはちょっと違和感だったね。
そうそう。それは僕も思ってましたよ。もう風早ぐらいのやつやったらお前から行けと。でもこれは風早が主人公の漫画ではないので、そうはならないんですよね。だから若干そこはちょっとおかしくなってるけども。
うん。
なんか本当、あなたの言う通り、その学生時代の自分の立場によって、立ち位置によって、この漫画の見る視点っていうのはすごく変わってくると思う。そして、ルイは友を呼ぶという言葉通り、私の友達はルイ友なわけですから、私の友達はこの漫画を見てみんな感動してますよ。
本当ですか？いい大人がこれを読んで感動するんすか？
いい大人だからこそですよ。あの時成し得なかったことを沢子はやっていると。俺たちが成し得なかったことを沢子はやっている。頑張れ沢子と。
そうか。そうか。じゃあ今回映画化されたじゃないですか。
うん。
リアル。
うん、うん。
実写化されたじゃないですか。
うん。
これは、私はてっきり、高校生向けの、高校生とか学生向けに作った映画なのかなと思ってたんですけど、
うん、
実は、そんなのを夢見ていた大人たちがターゲットだったりするんですね。
いや、もう映画はね、なんか話に、俺見てないけど、話によるところ、うん、漫画と結末違うらしいんで。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
なんかネタバレになるけど、あっさりとなんか風早に気持ちが届いてるらしいので。
おっと。
もうそれはもう君に届けじゃないだろうっていう、意見が多数です。
うんうんそうなんだ。それは中途半端だ
ね。そう、だからね、ほんとね、リア充が言う、好きだったら言えばいいじゃないっていう、一言で済ましてしまうところを、いかに苦労して頑張るかっていうね。
うん、
そういう漫画なんですよ、これは。だから君に届けなんですよ。この気持ち君に届けと。 野獣はそこをすぐに届けてしまうわけですけども。
そうね、すぐに届けるよ。
それができない子たちの頑張る姿を描いた漫画なわけです
よ。ああ、そっか。そっか。じゃあ私はずっと楽しめない、この話を。
だろうね。きっと、サワコが漫画の中で、リア充になったら、うん、そこはまた違った面白みが出てくると思う。うん、けどそうなると、多分俺は楽しめないと思う。
そうだよね。うん、そうだよね。
サワコがコンパとか行き始めたらもう俺は楽しめない。無理です。
急にリア充になっちゃう。
そうそうそう。もうそれは無理ですね。
なるほどね。ちょっと、これは、今回は新たな発見でしたね。うん、そういう見方っていうのは。
面白いな、これ。間に入ってすごい、なんか両方聞いてて、うんうんって。
どうなんですか、リコさんの見解としては。
いや、私なんかこう、二人が白黒だとすると、灰色ぐらいのマーブルさ加減なんで、なんとも言えない。ほんまに中立ぐらいの気持ち。
あ、もったもう、学生時代こんなやつおったわ。どちらにも組みしないみたいな。
私も常にそういう人なんで。
もう自分の好きなように行動して、うん、もう文化祭の打ち上げとかでカラオケ行こうぜって言ってんねんけど、もう一人で帰るやつとかね。私ちょっと用事があるからみたいな感じ。
ごめん、明日早く帰るかって。
いたいた、そうそういた。
ごめん、部活の集まりあるから帰るわ、みたいな。
俺は誘われへんかなと思って、一応こう、最後まで教室の隅におるけど、声かけられへんから、そのまま帰るみたいな。
寂しい。
うるさい。死ね、ハゲ。
子供や。
なんだよ。なんで怒られなきゃいけないの子供や。
なんでやろうね。
じゃあちょっと、リスナーさんからもお便りいただいているので、それを読んでおきましょう。
百里牛さん、
うん、
君に届けで言いたいことは一つ、風早とっとと告れ。何のネガティブファクターもない二人なのに好意を感じもするだろうに、何をじれったいことを。あとは女の子がすべて可愛い生き生きしている、対して男子ども現実にいたらキモい。
もうそうそう、この
そう
多分この人もヒーリア獣でしょうね。
なるほど。
男子ども現実にいたらキモいって言ってしまうところがヒーリア獣でしょうね。実際にいますから、風早みたいなやつ。
うん、いるよね。
いますからね、普通
に。うん。キラキラしてる人ね。
いますから。
うん、
まあまあ、でもさっきも言ったように、もう風早は告ってしまうと、もう物語としてなし得てしまわないので、もうそれはもう仕方がないかなと。
はい、
ただ、10巻あたりで、学祭の時に、うん、みんなの前で、ここに寄ったじゃないですか、あいつ。
あった。
まあ、あの時は、まあ、ちょっと許したろうかな、的な。
そうなんや。
うん、
あれが風早っぽかったよね。うん。なんか、今までのモヤモヤの方がよくわかんない。
そうそうそう。だから、本当やった。本当に風早がリアルに存在した人間ならば、多分10巻ぐらいの展開は3巻ぐらいであるんですよ。
あっちゅ
う。そうそうそう。もうすぐ告られてしまうっていう。じゃあ、続いてのお便り。
はい。ミヒトラさん。
あ、ミヒトラさんですね。
ミヒトラさん。どうもミヒトラです。君に届け。私はアニメの方しか見たことがないのですが、とっても面白かったですね。キラキラした少女アニメをまさに、そのまま映像化したという新しい試みも良かったのですが、これでもかーと、こちらに青春を感じさせるストーリーも良かったです。PS、最近ピーマンが高いですね。
まあ、ピーマンね。まあ、僕、ピーマンは、苦いので、あんまり好きじゃ、
え、これ、なんか関係あんのかな？
ピーマン高いんじゃないですか？
ああ。そうね。
じゃあ、続いてのお便り。
ええあれ
じゃあ、
続いてのお便り。
はい、じゃあ、続いて。
かわいそう、
ピーさん。ぜひとも、梅ちゃんについて語ってほしいです。自分の周りでは、梅ちゃんが好きな人と嫌いな人が同じくらいいます。まあ、こう、リア充と、非リア
充。まあね。
一番の意見を聞いてみたいです。
まあ、これも先ほど語った通りなんですけども。まあ、僕からすると、くるみはもう腹が立つ。
うん、
ただ、その、沢子が、くるみに対して、私負けないから的な発言をして、うん、 まあ、最終的に風早と付き合った後に、うん、くるみと対話するじゃないですか、
うんうん、
でそこでまあくるみはある意味沢子を認めるじゃないですか、
うん、
あれはこう見ててなんて言うんですかね、こう非リア充がリア充に勝った時みたいな感じがして、なんかくるみもよく頑張ったけどなみたいな感じで面白かったですけど、認めてやるわみたいな感じで見てましたけど、
そうか、うーん、私はそのやりとりは、うん、ここも軽いシーンだよって思いましたけど、
サバサバしたキャラになりすぎるというか、男前になりすぎるところがちょっとものすごい、うん、まあ、後味的にはいいんやろうけど、うん、女子的にはないよなって思いながら、
うん、
え、くるみが、
うんうん、
もうちょっとなんか ねちっこく絡んできて欲しかった的な。
いや、まあ、もしくるみがリアルに、現実にいたとしたら、こうはならないだろうなって。
ああ。
うん。
だって、
作品としては OK かな。
それだって現実やったら、リア充が非リア充に貸し付く時なんかないからね。それを描くのがファンタジーなわけですから。
そうそうそう。
まあ、そこは漫画ですからね。ファンタジーとして描いてもらわないと、そこは。
はい。
僕たちの留飲が下がらないじゃないですか。
やったぜ、的な。
そうそうそう、そう。
はい。
じゃあ最後。
はい。ひよかとさんっていうのかな？打ち上げの時の電話のやりとりや、大晦日のエピソードとか、今読み返してもグッときます。無理やりトラブルとかで引っ張らずに爽やかにまとめてほしいな。
打ち上げの時の電話のやり取りっていうのはちょっとパッと思い出せないんですけど。
クリスマスの電話じゃないのかな。電話のやり取りって何か電話って言ったら何
かな。大晦日のエピソード。
大晦日は、ここは別にやらない
けどね。大晦日は、さらこが友達二人に髪の毛打ってもらったり、ネットしてもらったりして、
うん、
可愛くして大晦日行くんだよね。
ああ、はいはいはい。
で、みんなに仕組んでもらって、二人きり、風早と二人きりで、
うん。
お参りすることになった
のね。ああ、はいはい。うん、まさに非リア充の理想じゃないですか。
そうかな。で、また、その日が誕生日っていうね。
おー、素晴らしいね。もらえちゃうね、もうほんと。
もう、で、そこで、風早は告白しなかったんですよね。
まあまあ。
ね、
まあ、現実にいたらもう告ってますけどね。
そうね。
中ぐらいはしてるでしょうね、きっと。
ねえ、感動しちゃうね。え、まだ引っ張るのって思ったね、あれ見た時。
まあ、確かにちょっと途中すごい、こう、中だるみする部分はあったので。
うん、
ただその中だるみする部分があったからこそ、10巻でうまくいった時には、もうようやくかと。いう気持ちになれたわけでして。ただ、本当、今後どうすんねんっていうのは、
うん、
読んでてすごく思うところで、
うん、
なんか俺てっきり付き合ったら終わるもんやと思ってたら、
うん、
意外とその後も描いているので。
ねえ、そうだね。うん、なんか続いてるね。
え、何かこの後書くことあるのってすげえ思ってしまうねんけど。
終わりでいいやろうと思ってる。
だってこの後描くってことはさ、もう付き合ってしまったラブラブカップルのことがずっと描かれるわけでしょ。
うんうん、
最初のうちはいいんですよ、それも読んでて。
うんうん、
もう手が触れるだけでドキドキしちゃうとか、
うんうん、
もう沢子ったらーって俺読めていけんねんけど、
うん、
本当にカップルとして成立したエピソードをずっと見せられると、
うん、
それはそれで俺は何やって、け、お前もリア充になりよったか、みたいな。
そこはあかんねん。
感じで思ってしまいそうなので、
あ、
夢を見させてくれるあたりで終わらってほしいんですけど、
うんうん、また一波乱あるんじゃないですかね。
でもここで何か波乱のエピソードを混じるとしたら、どう混じらせるの？
例えば、お互いの、また誤解が生まれて、一回別れてしまう。
お
ぉ。波乱のライバル現れる。
ライバルですか？そんな、もうカップルが成立している彼氏を奪うような強いライバルが登場するもんなんですかね。
まあそんなのはよくある話なので、
え？よくあったんですか、あなた。
私は、すみないですない、私はないですけども、全然、私が言おうといなかろうと頑張る女の子は、
いると思う。ああ。
うん。早くモテるじゃないですか。
まあね。
こんなモテる男が、彼女ができたからって言って、簡単に女子は諦められないんですよね。
まあね。まあまあそこはね。うん、実際、風早と付き合った後に多くの女子が、サオコと付き合ったんだってとか言って、ワン悲しいとか言ってるけど、もう現実やったら、あんなんすぐ取れるわみたいな女ってすごいおると思うねんけどな。
うん。うんうん。それで実際取りに行っちゃうみたいな。うん、あることないことをデマを流して、ちょっとその辺なんか、みかんとかにかぶるけども。
でももう風早はサオコと信頼関係が築かれてしまっているので、
ああ、まだじゃないっすかね。まだだって付き合って、え、だってまだ付き合って間もないから誤解は非常に生まれやすいタイミングだと思うけどね。
もうなんか、サオコの親とかにも紹介されてますよ。
そうね。
お父さん。信頼っていう点で言うと、もう付き合う前から信頼はしてる。あの、サオコの言うことは、本当に心から出てる言葉なんだな、みたいな、そんな感じで。彼女の人柄については疑ってないわけだから、そこは難しいかな、その展開って。
うん、だから本当、この、くっついてしまったことによって、うん、ものすごく強固な関係になってしまったから、
うん、
誰が邪魔をするねんってそう思ってしまうんだけど、
うんうん。じゃあ、展開としては例えば、なんか、今この話って二人が何年生って設定なのかちょっとわかんないんですけど、だんだんさ、進路とかさ、そういうのでもさ、バラバラになったりするじゃん。
うん、
そういう立場的な、その、現実問題が二人に立ちはだかるとか、
うん、
そういう展開もあるじゃない。こう、片っぽが例えば大学目指すっていうんで、東京の大学に行く、でも片っぽはもう残る。
そうなってくると、結末を描くのがすごく難しくなってくるんじゃないかなって思ってしまって。まあ、言ったら、これ、ファンタジーやから面白い、じゃないですか。でも、進路とかって絡んでき始めると、途端に現実が混じってきてしまうので、ファンタジーとしては終われないんじゃないかなって思ってしまうねんけども。
そうだね。だから、ファンタジーとして、楽しんでた沢田さんはきっと面白くな
った。そうそうそう。だからほんとこの先はちょっとある意味、別の意味でドキドキなわけですよ。
そうだね。
どうまとまってくれるのか。うん。
チューとかいつするんやろうとか思いながら見て。
チューが絶対するのかな。
もう、プラネタニウムの時にしとっけやってすげえ思うんだけど。
ね、
手ぐらい繋いでもよかったと思わへん？
手繋ぐまでもすげえ長かったからね。
ねえ。ねえ、暗い中行ったらね、そういうことはいつだろうと思うんだけどね。
こんなん絶対風早ポッキしてるでとか思いながら見て
る。モニタリウムで手繋いだら今に。うん。チレッタイが殺したら。もういいわ、思って。お前らが今後なんかもう見たくない。
いや、ママはでもここら辺で終わらっとくのがまあいいと思いますよ、ほんと。
満足したと思って。うん、
まあそんなとこでしょうかね。
ですね。
まあ以上、もう今日の結論としては、
はい、
リア充は君に届きを読んでも面白くないと。
そうね。
非、はい、リア充のための漫画であるという。
そうですね。
そういう結論でよろしいかな。
よろしいと思います。
いや、多分きっとものすごく聞いてる人には、お前ら何を言うてんねんっていう人もいっぱいいると思うので、
そうね。
まあ皆さんのご意見がございましたら、優しい文章でメールをいただけたらいいかなと思います。
はい。
じゃあ今日のところは終わっておきましょうかね。
はい。
はい。というわけでお送りしたのは沢田信也と、
ケッティと、森田理子でした。
はい。皆さんも良い恋愛を。
はい。
さよなら。
さよなら。